Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ159です。
ありがとうございます。
今回のテーマは、ハードを買う決め手になったソフト。
はい。
ということでね、番組の中でも何回か告知させていただいたテーマ回ということでね、はい、
そうですね、
たくさんコメントをお便りいただいておりますので、そちらを紹介していきたいなと思うんですが、はい、まず最初にですね、今回のこのテーマのねきっかけになったお便りというのがありまして、
うん、そうですね、
そちらをご紹介したいと思います。
はい。
ツイッターの DM でテスさんからいただきました。 1P さん 2P さんこんにちは、いつも楽しく拝聴しております。突然で恐縮ですが、お二人や他のリスナー様に聞いてみたいなということがあり DM いたしました。お二人や皆さんのハードを買う決め手になったソフトは何ですか。やっぱりハードはソフトがあってこそだと思うので、買おうという決め手になったタイトルには皆さん何かしら思い出があるのではないかと思います。よかったらそういったエピソードなどを聞かせていただきたいです。ちなみに私はゼルダのトワイライトプリンセスのために Wii を買いました。我慢しきれずハードより先にソフトを買ってしまったのもいい思い出です。それ以外では鉄器のために Xbox を、ゼルダブレスオブザワイルドのためにスイッチを、デモンズソウルのために PS3 を、ダークソウル3のために PS4 を、エルデンリングのために PS5 を買いました。レトロゲーム中心ではなくなってしまうかもしれませんが、取り上げていただけたら幸いです、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、こちらのテスさんのお便りをもとにですね、うん、今回テーマ募集させていただきました。
そうですね、
はい。で、このテスさんのお便り自体だいぶ前にもらったやつです。も
う
1年ぐらい前じゃないこれ。
だいぶ前ですけど、
だいぶ泣かせました
ね、まあ、でもね、うん、いいテーマだからいつかやりたいですね、うん、と
募集しましたところ、めちゃくちゃまたたくさんいただきまして、でもね、おそらく全部紹介できると思います。
はい
はい、
長くなりますけど。
そうです ね。前回のお便り会が過去最長でなんか1時間50分近くあったんですけど、うんうん、まあ、それよりは短くなるはず。
そうですね、
数で言うとね、
数はね、
我々があんまりコメントしなければ早くなると思うんですが、まあそういうわけにもねいかないので、
はい、
はい、皆さんからいただいたコメントは本編で紹介したいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。Days of Life with Games. Brightbit Brothers. 桑畑さんからいただきました。ハードを買う決め手になったソフト、これはいろいろ思い出すな。サターンを買うか、PS を買うか、迷いに迷ってバーチャファイターをやりたいからサターンを買ったんだよな。その後、PS にしとけばよかったと、心底悔やんだ思い出。任天堂64はどうしてもスターフォックス64がやりたかったから購入したんだっけ。そして FF7 とバイオハザードがやりたいから結局 PS も買いました、うん、PS2 はソフトより DVD 再生機能に惹かれて購入したような。 PS3 は龍が如くシリーズとメタルギア4をやりたいから買いました、うん、PS4 時代はほぼゲームをやっていなかった時期だけど、大好きな映画マッドマックスのゲーム版をやりたいから購入しました、うん、ゲームは微妙でした。 PS5 は正直買うかどうか迷ったけど、 BB ブロスのサイレントヒル回を聞いたらどうしてもサイレントヒル2をやりたくなってしまうじゃないですか。PS5 でリメイクされると聞いて購入を決めました。早く出てほしいなぁ、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろとね。
そうです、
ね。それぞれについて答えていただきましたけども、やっぱり思い出に残ってるんでしょうね。
うん、うん、うん。
まあ、テスさんもね、細かくそれぞれのハードを答えていただきましたけど。まあ、それぞれ桑畑さんの挙げたタイトルも納得ですね。
これ僕、はい、知らないのが一個ありますけど。
ほうほう、どれでしょう。
PS4 でマッドマックスのゲームがあるんですか。
ああ、あります、あります。
で、どのマッドマックスなんですか。
あのですね、これどのというか、マッドマックスの世界観で作ったゲームね、
うん、そういうこと。
そうそうそう、
なるほどなるほど。
でもタイミング的には怒りのデスロードかな、
うんうんうんうん、
あれでも中身的にはやっぱりマッドマックス2ですね。
うん、
1じゃないです。
うんうん、うん、
はい、2の世界観かな。
まあそうですね。
これ私やりました、これ。
お、
うん、やっぱり。私は結構好きでしたけどね。
うーん、
面白かった。まあ、うん、どのタイトルもね、やっぱりそのハードを代表するタイトルが多いなという ね、
うんうん。
やっぱりサターンプレステで迷って、
うん、
バーチャでサターンを選んだっていう人は結構いると思う、これは。
いるでしょうね。
うん。で、FF7 とバイオでプレステを選んだという方も多いでしょう。
多いでしょうね。
はい。で、64もね、スターフォックス64。
うんうんうん、
で、こう、特筆すべきはプレステ2ですね。
うん、
DVD 再生機能で買
った。そうですね。
これですね。これが前言ってたね、ゲーム以外の動機で売れたハードがあるというのがこのプレステ2ですね。
マトリックスの DVD とかが出てたタイミングですよね。
そう、もうあれが絶妙のタイミングだったんですよ。
うん、
マトリックスが爆発的に売れて、その DVD が出たタイミングでプレステ2がちょうど出てね。
う
ん、
そうですよね。
めちゃくちゃ売れた。
売れた。
うん、
まあ、とりあえず買っとけば損はないよねっていう空
気だ、ね。欲しいソフトがなくてもね。
うんうん、
DVD 見れるし、だから、うん、今思えばね、DVD が見られるから買うという動機がね、
うん、
不思議というかね、なんか今なんてもう DVD がもうなくなるんじゃないかって言われてますから、早いですよね、ほ
ん
と、
うん。
で、プレステ5は迷ったけど、サイレントヒル会を聞いて。サイレントヒル2をやりたくなったから、あ、そっか、リメイクが出るって話ありましたもんね。
これでも PS2 でやればいいの
か。いやいや、そのやっぱ最新のあのね、グラフィックでやりたいということじゃないでしょうかね。
そうですか。
うん。まあ、これね、まだ発売日決まってないからね、どうなるかわかんないですが。では続いて、シュン・チャールズさんからいただきました。
はい。
きっかけになったソフトか、スーファミなら間違いなくスト2だ。友達の家でやって楽しすぎたんだ。ネオジョー CD は自宅で KOF シリーズがやりたかったから。PS はなんだっけ、やっぱりストリートファイターシリーズだった気がする。そこから時メモに流れるとは自分でも思わなかったけど。ゲームボーイはどうだっただろう。当時好きだったライジン王がやりたかったような記憶がある。けど、兄やいとこが持っていたから欲しがったような記憶もあるな。物心ついた時点でそこそこソフトが手元にあったし。PS2 はゲームがというよりは機能面で購入した気がする。当時はまだ高かった DVD がゲーム機で見れるという機能はすごいと思って、確か XJAPAN の DVD を同時期に購入した記憶。でもハード自体は全部なんとなくで購入していた気がする。昔すぎて記憶が曖昧ですみません。そして今 PSP もしくはビータを購入しようと考えています。きっかけはもちろんトキメモですといただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ときめも大好きでおなじみのシュン・チャールズさんですけど、
はい、
こちらも細かくね、それぞれのハードで、
うん、
なんとなくとはいえ覚えてるものを挙げていただきましたけど、格ゲーが好きなんですね、
うん、
シュン・チャールズさんね。スト2 KOF そしてスト2と、
うん、
でまたね、先ほどの桑畑さんと同じくプレステ2は DVD が見れるから、
うん、そうですね。
こ
ういう人がすごく多かった
ですよね。めちゃくちゃ多かったですね、
うん。
だってもうこのコメントが表してますよね。その DVD がゲーム機で見れるなんてすごいっていうね。もう今では当たり前というか。
うん
うん、で、PSP ビータが今欲しいと。
うん、
きっかけはもちろんときめもというね。ちゃんとここでアイデンティティを出していると。
はい、
ぜひね、買ってください。PSP がお得だと思いますよ。ビータちょっとプレミアついてるんちゃうかな、今。
そうですね。
ね、むしろね、うん。今になってなんか再評価されてるというか
。多分、壊れにくいんですよね、ビータの方が。
ああ、そうね。
UMD だから、PSP は破損が多いんで、
そうね。
まともに動くのがちょっと高いかなと。
う
ん、
あと、うるさいしね、PSP ね、うん、ロードがね。
そうですね。うん、
では次、長谷川さんお願いします。
はい、コッシーさんからいただきました。ハードを買う決め手になったソフトは、ドリキャスはコードベロニカ、ゲームキューブはバイオ4、ニンテンドー DS はデッドリーサイレンス、いずれもバイオハザード。 当初 PS4 は様子見だったけど、PT が配信終了と聞いた直後に急いでネットで注文しました。といただきました。
ありがとうございます。はい。こちらは、ドリキャスキューブ、DS。それぞれ全てバイオハザードと。いや、これでもやっぱり、カプコンからするとバイオハザードをいろんなハードで出す意味がここにあるんでしょうね、やっぱり、ね。
そうですね。
で、そのカプコンが自分のハードでゲームを出してくれるとありがたいというね。
うんうん、うん。
プラットフォーマー側の、
うんうん。
気持ちもわかりますね、これ。そう、ね、聞いてるとね。うん。で、プレステ4は PT が配信終了と聞いた直後に、このあたりがマニアックですね。PT って発売されてないタイトルなんですよ、これ。
ですよね。
うん。体験版みたいなのがね、配信されてて、それが、
うん、
まあ、ある事情があって、配信終了するということになって、慌ててダウンロードした人が結構多かったんですが、
うんうん、
これ、ホラーゲームの時に話しましたよね、確か。
ああ、そうですね。
あの時に、この PT の話はちょっとした、サイレントヒルかな?あの辺で話した気がしますけど、
うんうん、
もうかなりレアで、発売もされてないタイトルなのに、めちゃくちゃ知名度があるタイトルでね、本当に独特なゲームですけど。
はい。
まあそれぐらいでも魅力があるな。ハード、結局ハードが欲しくなるタイトルということですもんね。
うん、
やっぱり。では続いて、盆栽忍者さんからいただきました。ハードを買うきっかけになったソフト。PC エンジンは完全に PC 原人がやりたいがために買ってもらった。PS1 はクーロンズゲートかな。ハードを買うきっかけになったソフトのことで、PS2 はなんで買ったんだろうと考えてて思い出した。20年くらい前、職場の上司が信長の野望オンラインがやりたくて、何人かで同時に始めようと何人かに声をかけてた。そのメンツの中で僕だけが PS2 を持っていなかったんだけど、次の日の退勤時、その上司がでかい袋持ってきて、一緒にゲームやるならお前がいないとつまらないから、と PS2 本体と信長の野望オンラインのソフトと1ヶ月分のウェブマネーをもらった。そこまでされちゃうと飽きてもやめられないなぁとプレッシャーを感じてたんだけど、その上司が2週間で飽きてた。他のメンツも2ヶ月ぐらいで辞めちゃったけど、僕は1年以上続けた。初オンラインゲーム楽しかった。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これ、いい思い出ですよね。
いいですね。
これは、面白いですね。
面白いですね。なんか、すごい太っ腹ですね、上司さん。
っていうか、こう、なんか、アットホームな会社なんでしょうね。
そうそう。いや、でも、よっぽど可愛がられてたんだろうな。
そうですよね。
いや、だって、本体。
ソフト、しかも、ウェブマネーって。
そうですよ。
すごいですよね。
あれ、PS2 って、いくらぐらいでしたっけ?
これ、多分、総額で、6万は超えてますね。
ですよね。まあ、信長の野望オンラインって言ってるってことは、
うん、
初期じゃないはずだと思うんですけど、
そうね。
うん、だとしたって安くないですからね。
そうね。
それで最初にやめちゃうんだもんな。そうそう、
これが面白いですよ。
うん。
一緒にゲームやるならお前がいないとつまらないっていうので嬉しいですよね。うん、こう言ってもらえるとね。
うん。うん。
だからおそらく、盆栽忍者さんはこの会社の中でもゲーム好きということで通ってたんでしょうね、うん、この時点で。
そうでしょう、
ね。だからこそこう誘われた。でも仕事場の環境でね、こうやって上司とゲーム遊べるっていう本当に、仲のいい職場なんだなというのが伺えますけど。
うんうんうん、そうですね。
ね。で、結局、盆栽忍者さんが一番遊んでたって、ね。これは忘れないですね。
ね。
PC エンジンは PC 原人ね。まあ、これも確かに PC エンジンでしか遊べないですからね。FC 原人も出たけど。で、このプレステ1のクーロンズゲートってとこも渋いですね。
これ
結構人気あるゲームね。
これ読んで僕もそうだったなって思い出しましたよ。わかる。
クーロンズゲートは結構ね、当時人気あった。
うん。買いましたよ。
なんかこう、不思議な魅力ありましたよね。
ありました。
うん。
なんか。もう、なんだろう、プレステでしかというか、その、
うん、
ポリゴンのゲームだっていう、うん、
そうね。
感じで。
あったあった。
なんか、
タイトルもかっこいいですよね。
そうそうそうそう、うん。箱もね、ボックスもかっこいい。
そうそうそうそう、うん。なんかキャッチーでしたよね、当時ね、
うん。買いました。
では、続いて長谷川さんお願いします。
はい、大ちゃんさんからいただきました。Xbox 360を購入したきっかけは、ジェットセットラジオフューチャーが広報互換に追加されたこと、
うん。
発売当時は学生で買えなかったけど、最新ハードで遊べるようになって嬉しかった。続編かリメイク出してくれないかな。 といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、360を買ったのがジェットセットラジオフューチャー。しかもこれ360専用じゃなくて、
うんうん、
360の頃にねマイクロソフトがやってた広報互換ね、だから、うん、Xbox で発売されてたんですね、これジェットセットラジオは。
そうです。
それが360で遊べるという発表があって買ったと、
うんうんうん、
これもでもありですよね。
そうですね、
広報互換のメリットってこれですよね、やっぱり。
うん、
うん、だからプレステ2もね、その DVD で売れたというのもありますけど、うん、プレステ1のソフトが
そ
のまま遊べる、
うん、
これ乗り換えますよね。
そうだ、そりゃ売れるな、ね、
そういうことですよやっぱり、
うん
うんうん、
今考えるとすごい盤石の体制で出たハードですよね。
そうですね、もうそのままタイトル遊べる上にプラス DVD 再生機能がついてると、そりゃ売れますよと、
うん、
それがなぜプレステ4があんなことにってね、どうしても言っちゃうんですけど、はいうん、まあプレステ4はね売れてますからね、それでもね、
うん、
では続いて大さんからいただきました。これね、大ちゃんさんの次に大さん来るとねややこしいんですけど、こちら漢字で大と書いて大さんね。
はい。
ハードを買うきっかけになったソフト、ファミコン、メガドラはもらった。サンニエックス、サターン、セガだから。基本推しのハードを買うのでソフトには左右されてないと思ったが、ドリームキャストでしか出ない超高戦機機械王のためだけにハードを購入した記憶が蘇りましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ダイさんはやっぱり、
うん、
ね、タイトル関係ないと、ハードが出たら買うと。う
ん
う
ん
うんしかもセガハードはもう問答無用で買うと。
うんうん。
うん。で、ドリキャスは機械王っていうのもこれさすがですね。
そうか、機械王ってドリキャスだけですか？
これね、そう、ちょっと変わってたんですよ。なぜかね、
うん、
独占だったんですよね。だから機械王ってそれほど遊ばれてないんですよね。
まあ、そうなのか。
これカプコンがもしかしたら住み分けてたのかもしれないです。
うんうん。
セガとソニーそれぞれに忖度してこう。
ははは。
うん。セガハードはこっちだけとか。
うん。
結構ほら、どっちでも遊べるゲームね、いっぱい出してましたけどね。
そうですよね。この頃ってのがそういうイメージあったな
あれかな、ジャスガクがプレステで機械王がドリキャスみたいな感じだったけど。
そうなの。
いや、わかんないですけど、
まあ。タイミングもあるかもしれないですね。
そうね。
ドリキャスの方が PS2 よりちょっと早く出てるから。
そうね。確かに、確かに、確かに。
うん。うん、
なんかいろんな事情がねあるんでしょうね。
でしょうね。
じゃあ続いて長谷川さんお願いします。
はい、中ちゃんベイビーさんからいただきました。ハードを買うきっかけとなったソフト、いろいろなハードを買ったのですが、はっきり覚えているのは PC エンジンです。当時オンエアされていた加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビという番組内のビデオ投稿プレゼントの中にPC エンジン本体&ソフトがあり、狂いそうなほど欲しくなり親にせがみました。それくらい当時の PC エンジン&加トケンは私たち子供を狂わせてしまうほど衝撃的なものでした。ちなみに加トケンのソフトは友達が持っており、いつでも借りられたので未購入です。私が買ったのはパワーリーグとサダキチセブンでしたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、これははっきり覚えてるでしょう。加トちゃんケンちゃんは本当に好きな人にはたまらないタイトルだったみたいですね。
あ、
うん、私はもうこの時、まあ、いい歳だったんで、
うんうんうん、
もちろんね、ドリフとか、加トちゃんケンちゃん好きでしたけど、
うんうん、
そこまでじゃなかったんですよね。
まあね、テレビ番組とゲームとなるとね、うん、ちょっと感じが違う。
そうそう。いやー、でも、この時のあの加トケンはすごかったですから、本当に。
いや、みんな持ってましたね。
うん、すごかった。
まあ、ロンチですしね。
そうね。
うん。
で、ソフトは結局ね、友達が持ってたから、向こうに言ってね、みんな買ってたからね。
うん。
で、パワーリーグとサダキチセブンっていうのもなかなかいいですね。
うんうんうん、
これ以前、中ちゃんベイビーさんでしたっけ、あの、パワーリーグの下敷きを見て。
ああ、そうかな。
先週。先週のパラメーター見てニヤニヤしてたって言ってたね。あ、まあ、こういうエピソードありますよね、やっぱりね。
うんうんうん、
猛烈に欲しくなったっていうね。うんうん、これはわかるな。
いや、でもそう考えると、うん、でカトケンが出てるっていうのはすげえ正しかったんだなって。
そうですね。PC エンジンって、そういう、まあ、キャラものとしては、そんなになかったから、最初。
うん、
こう、強力だったんじゃないですかね。やっぱり。うん。まあ、後半はね、いろいろあの漫画原作とか、IP ものがたくさん出ましたけど。
そうですね。
うん。じゃ続いて、セミヤマさんからいただきました。
はい。
ハードを買う決め手になったソフトと聞いて、真っ先に思い浮かんだのが、うん、Xbox 360を買う決め手になった、カウスヘッドノアというソフトです。 これはシュタインズゲートを手掛けた 5PB がシュタインズゲートの前に制作したゲームで、妄想科学アドベンチャーという不穏なジャンルをメーカー自ら歌っていました。シュタインズゲートが面白かったので自然な流れでカオスヘッドもやってみたいなと思い、どのハードでできるのか情報を調べたところ、 Xbox 360版は多機種版で過激さゆえに修正カットされたシナリオが本来の内容のままプレイできるようになっており、それゆえアダルトゲームではないゲームとしては初のセロの Z 指定を受けていました。どうせなら多機種版では修正されたこの Xbox 360版のシナリオも含めてプレイしたいと思い、その時点では持っていなかった Xbox 360をカオスヘッドの後同時に購入しました。手元に Xbox とソフトが無事届き、早速 Xbox 360をテレビにつないでソフトを入れて縦置き状態で起動しました、うん、僕はプレステ類は横置き状態で遊ぶことが多かったのですが、 Xbox 360はハードの商品写真などで縦置きされていることが多く、縦置きのイメージが頭に刷り込まれていたため、うん、せっかくだから縦置きで使ってみようという軽い気持ちで縦置きにしたのでした。Xbox 360の起動直後、最初に驚かされたのはゲームの内容ではなく、Xbox 360本体から発生するファンの音のあまりのうるささでした。日本製のゲーム機からは聞いたことがないものすごい音量に驚き、何かの間違いではないかと混乱したのですが、ネットで調べたところ、Xbox 360の動作音が大きいというのは、知っている人の間では語り草にされているあるあるネタのようでした。なんとかファンの音を小さくする術はないかと、横置き状態にしたら少しはマシになるのではと考え、Xbox 360を起動したまま、縦置きから横置きにしたのですが、これが大きな間違いでした。今度は横置きにした直後に、ガガガガッという心をかき乱すような異音が Xbox 360から発生し始めたのです。一体何が起きているんだという思いでした。とりあえず Xbox 360の電源を切り、カオスヘッドのディスクを取り出してみると、ディスクの裏面に Xbox 360の起動前には見られなかった炎上の傷がくっきりとついているのが見えました。うん、と思いつつ、慌ててディスクを Xbox 360で再生してみると、初回起動時は表示されたカオスヘッドのタイトル画面が表示されません。Xbox 360を起動すると、Xbox 360のインターフェースを表示することはできるのですが、カオスヘッドの画面が表示されないのです。どうやら Xbox 360を縦置きから横置きにした時についた傷によってディスクが読み取り不可能になってしまったようでした。これもネットで調べて分かったことですが、 Xbox 360には他のゲーム機が備えているような衝撃を緩和する機構が備わっておらず、ゲーム中に本体を動かすとあまりにも簡単にディスクに傷がつくようになっており、北米ではユーザーによる集団訴訟も起こされていたようです。この Xbox 360によるディスクの損傷は本体を傾けただけで発生していたようで、縦置きを横置きにするというのはディスクを破壊するには十分だったようです。ブラックアウトしたモニターの画面を見ながら頭を抱えるしかありませんでした。数分の後、何か方法はないのかとすがる思いでネットでいろいろ調べてみたところ、傷がついて読み取れなくなったディスクは歯磨き粉で研磨すると良いという記事を発見しました。いろんなことにショックを受けすぎて中はやけくそになっていたんでしょうか。数分後には自宅にあった歯磨き粉をたっぷりとカオスヘッドのディスク裏面に盛り付け、布地で全力で研磨していました。散々研磨してから水洗いして確認してみると、ディスクの表面についた傷が目立たなくなっているような気がしました。恐る恐る Xbox 360にセットして起動してみると、無事にカオスヘッドのタイトル画面が表示されたではありませんか。あの時の感動は忘れられません。ディスクの表面に傷がつくとデータを正常に読み取れなくなってしまうのですが、ゲームのデータはディスクの深い部分に記憶されているそうで、研磨することで傷を鳴らしてしまえば正常に読み取ることができるようになるということだったようです。その後はゲームを問題なく進めることができ、セロの Z 指定を受ける理由となったシナリオもプレイして、凄まじい話だなと思ったりしたのですが、自分の中ではゲーム本編よりもゲームディスクを歯磨き粉で一生懸命こすったという身体感覚の方が強く記憶に刻まれる結果となりました、うん、ちなみにこの件がトラウマとなり、その後は Xbox 360用のソフトを購入することはありませんでしたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これもとても細かく覚えられてて、
うん、
まあ覚えてますよね、こんなことを。
まあ、まあ360っていつぐらいですか。10年くらい前ですか。
2005年発売なので18年前です。
あ、もうそんなになります。
そんな前ですね。もうほぼレトロゲームですよ。
あ、
うん、確かにね、いろいろ問題があっ って、あとまあ、レッドリングってやつね。
ああ、なんか言ってたな、レッドリング。
私も、最初に買ったのがレッドリング発生して、その後もう一回発生して2回出て、無償交換してもらいました。まあ、太っ腹だったんですよ。あの時も無料でね、引き取ってくれて。
いやいや。
即本体変えてくれて。
そんなことするなら、そんなことならない。
いやー、なんか慌ててね、作ったんですかね。なんかまあいろいろあったんですけど、ただね、ハードウェアとしてはね、結構魅力的なハードだったんですよ。やっぱりスペックも高かったですよ。私はプレステ3買ってなくて、360だけ買ってね、遊んでたんでね、私も思い出深いハードなんですけど。まあこれはでも、とりあえず遊べてよかったですね。まあ、この縦置き横置きってこれ考えるとやっぱプレステは強いですね。
いや、まあそう。
ねえ、プレステ1ってほら、普通に遊んでるとね、労働しなくなった時に縦置きすると読むっつってね、よく縦にして遊んでましたけど、もうぐるぐるディスク回しながら縦横縦横しても全然傷なんかつかないですから。
そうですよね。
いやー、怖いな、これでも。
安くないですからね。
そうね。
本当に。
まあだからそれは訴訟が起きてるぐらいですからね。完全に欠陥ですから。
いや、そうですよ。しかもなぁ、Xbox 無印がね、そうそう、正直振るってないハードで、
そのまあ、海外ではね、結構売れてたんですけどね。
まあまあまあ。
まあ、国内ではね、だいぶ厳しかったですけど。
うん、
まあ、これはね、セミヤマさん悪くないですよ、これ。もう遊ばれへんわと思いますよ。新しいソフト入れるの怖いもの、こんなん。
うん。いやいやいや、嫌ですよ。そんな、ね、毎度歯磨き粉で研磨するわけにいかないし。
まあまあ、鼻から横置きにしておけば大丈夫っていうね、ことかもしれないんですけど、まあ、言われてるみたいにね、宣伝とかでは縦置きで売ってますからね。
う、うん。縦置きのイメージありますよ。そうそうそう。形状的にも縦の方が合うデザインしてるもん。
う
ん、
ね、そうそうそう、うん。もうそれはね、しょうがないですよね。
うんうん、
では、続いて、長谷川さんお願いします。
はい、楓さんからいただきました。ハードを買うきっかけになったソフト。考えていたんですが、ないんですよ。PS の頃はゲームハマっていたとはいえ、価格落ち着いてから友達が PS 派だったから買ったし、あのハードのために欲しいってソフトは。そういえば PSP だけは違って、PSP は携帯 AV ツールとして欲しいとなりました。当時録画ツールが PSP 連携をアピールしていたこともあり、購入するきっかけでした。期待通り移動中や出張のお供に重宝しましたね。過去ソフトですらないといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ楓さんもね、結構面白い動機というか。
うんうんうん。
まあ、楓さんもソフトが欲しいというよりは、まあ、ハード買ってからいろんなゲーム遊ぶタイプの方なんでしょうね。うんうん、
そうですね、うん。あとやっぱりこう、ソニーのハードは、付加価値がついてるから、
うん、そうね。
そこで買うっていうね。
確かに。うん。
うん、
ただでもこの PSP を AV ツールとして使ってた人ってあんまり聞いたことないな。
多分これはかなり珍しいんじゃないかな。
これだからあれでしょ、PC で映像データ、例えばアニメとかドラマとかをメモ化に落として、
多分。
で、それを PSP で見てたんですね、おそらくね。
でしょうね。当時、ね、携帯で映像とか見れないし。
そうそうそうそう。
僕はモニターがついている iPod に、
うんうん、
録画できるドックみたいなのなんか買ってやったりしてたけど、だから同じように使ってたんです ね,
ね。それ考えると PSP の方がお手軽な感じなんです ね,
ですね、ちょっとね、うん。
値段も安いし、
うんうんうん、
結構時代を先取った使い方されてましたね、
うんうん。
で、確かね、ソニーもね、そういう映像をハードとしての売り方もしてたんですよ。UMD で映画売ったりしてたでしょ。
UMD ありましたね。
ねえ。そう。私は正直ね、うん、UMD で映画って、あの PSP の画面で映画見るのっていうのでね。
そうそう。それは本当に。
そうそう。
だからやっぱり PS2 の良かったところっていうのを、
そうか。
もう一回やろうっていう、ね。
そっか。それを持ってきたんやな。
そうそうそう。やっぱり、うん、ほら、メディアも売りたいし、ソニー全体で見れば。
それで行くと、後から出た PSP Go とかの方が良かったかもしれないですね。もうダウンロードで映画を落としてきて見るとかね。
う
ん、
そう。
まあ、それでも時代として早かったかな、だ
いぶ。早かった、Go は、ね。今になって再評価されてますからね。
そうですよね、本当そうそう。ある意味、先を行ってたんですね。
うん。
うん、じゃあ、続いて、お米粒さんからいただきました。
はい。
ハード化を決め手になったソフト、PS、FF7、
うん、
ドリームキャスト、ソニックアドベンチャー、
うん、
PS2、レースゲームがやりたくて、モト GP、
うん、
ニンテンドー 3DS、スーパーマリオ 3D ランド、
うん、
PS4 はシェンムー3をやるために買いましたといただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらもねハードごといただきましたけどね、プレステはまあ定番の FF7、
うーん、
でドリキャスがソニックアドベンチャー、まあこれもね、うんうんうん、ソニックはドリキャスでしか、まあそうでもないな、プレステ2でも遊べるようになったからなでこのプレステ2はレースゲームがやりたくて、モト GP ね、これも確かにそうか、
うん、
で 3DS がマリオ 3D ランド、
うん、
でプレステ4がシェンムー3っていうのはこれマニアックですね。
うん、
このドリームキャストをソニックで買った人がプレステ4でシェンムー3やってるっていうのもなんかこう感慨深いですね。
まあね、
時代やなって感じがするな、ね、
うん。
セガがハードメーカーじゃなくなってた頃ねっていうね、うんうん、時代の移り変わりを感じるな、これ。
うん、
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
メオルさんからいただきました。ハードを買うきっかけになったソフト、印象深いのはゲームボーイポケット、ポケットモンスター赤です、
うん、
ゲーム内容はもちろん、ポケットは親に隠れてゲームするのに良いハードでした、
うん、
懐中電灯を持って布団の中で遊ぶゲームボーイは良い思い出です。その後ライトボーイも買いましたといただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。なるほどね、ゲームボーイのポケモンね、
うん、
ポケモンでゲームボーイ買った人もかなり多いと思いますけど、
多いですよね、
うん、ただこの後のね、
はい、
隠れて遊ぶためにというね、
そう
そう、ここですね、です、うん、自分の部屋にテレビがない、
そう、
子供からしたらもう最高のハードですよね、
うん、
ずっとゲームできますからね、
できる、
まあその親にね本体隠されたらダメですけどまあちゃんと表向き信用を得ていればですね、
うんうん、
こっそりこういうことができるわけですよ、
うん、
これがやっぱゲームボーイというか携帯ゲーム機のいいとこですよね。
そうですね、
じゃあ続いてユキャスイマルさんからいただきました、
はい、
ハードを買うきっかけになったソフトはドリームキャストのバーチャファイター 3TV ですね、
うん、
3から搭載された画面の奥や手前に避けられるエスケープボタンが好きすぎた。3のアーケード稼働から少ししてサターンでエスケープボタンを搭載したファイターズメガミックスという、
うんうん、
バーチャやファイティングバイパーズなどのセガキャラが多数登場するお祭り格ゲーが発売され、それを疑似バーチャ3として朝から晩まで連日プレイしてサターンを壊してしまったほどついにバーチャ3本物が家で遊べるということで、ドリームキャストとバーチャ 3TV を発売日に買ってもらい、気が狂ったようにプレイし続け親を心配させてしまった思い出があります。4以降は操作感が変わりそこまで馴染めなかったんですが、3は今でもたまに遊んでいますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう常に狂っているユキャスイマルさんですねかなりバーチャが好きなんですね。
そうか、う3からエスケープボタンでしたっけ。そう
ですよ、2までボタン3つで、
うん、
3からボタンが4つになったんです。
サイドステップみたいな動きするやつで
したっ
け。そうです。あ、
ファイターズメガミックスやったな。
ありましたね。
私これ好きですよ。
でもなんか言うほどいっぱいキャラいないなって思った。
いやいや、かなりいましたよ。
そうっすか。なんか結局バーチャとバイパーズだなって。
そんなことないですよ。なんか風船のクマとか、あとデイトナの車とか出てきました。
あ、そうでしたっけ。
そう。
全然覚えてない。
あとはレンタヒーローとかね。
あー、レンタヒーローいた
よ。いろいろ出てきましたよ。あとペプシマもいたんちゃうかな。いやもう本当カオスなゲームでしたけど、
うん、
でもやっぱりねドリキャスをバーチャ3で買ったという方も多いと思います。
うーん、
ユキャスイマルさんはだからあれかエスケープボタンの方が良かったんや。
ほうほう。4
以降は操作感が変わり馴染めなかったって言ってるでしょ。
はいはい。
4でボタンがまた3つに戻ったんですよ、
うんうんうん、
でもエスケープボタンの機能はレバー操作で残ったんです。
ああ、なるほど、ね、
相手の攻撃に合わせて上下ってやると、
はいはい、
奥手前に避けるっていう動作が入ったんです。
へ
え。私はこっちの方が好きなんでエスケープボタンより、
うんうんうん、
レバーだけで直感的に操作できるんで、
まあ
ね、
まあ、
だからここでねユキャスイマルさんはボタンの方が好きだったから
ボタンにいられちゃったんですね、うん、
まあ、こういう操作系ってだから重要なんですよね、
う
ん、
そうですね。
結構ボタン1個増やすってかなりの変更ですからね。
いやー変わったなって思って、うん、
だから多分変化つけたかったんやと思うんですよ。
うーん、バーチャ3のイメージってそのボタンが増えてなんか感覚が変わったっていうのと、
うん、
キャラの肌がみんな白いなっていう。
そうそうそうそう。
なんでみんなポリゴンが増えたのに、ね、前より人形っぽくなったなと思って。
わかる。 わかる。ね、なんか2の方がかっこよかったですよね。
そう、2の方がかっこよかったんですよ。遠目に見たら2の方がこう実写っぽかった。
そう。不思議ですよね、あの辺ね。
不思議ですね。
では、次、長谷川さんお願いします。
はい、小松菜さんからいただきました。ハードを買うきっかけになったソフトで思い出したのは、ゲームキューブ用ソフト、ファイナルファンタジークリスタルクロニクルです。多人数プレイするために必須のゲームボーイアドバンスを兄弟が中古でかき集めてくれました。知らない方には分かりにくいかな？かっこ笑い。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、長谷川さん、遊んだことあります？
あ、クリスタルクロニク持ってました。
おー、うん、私もね、これ遊んでましたよ。
うんうん。
ね、キューブにアドバンス4台つなぐとね。
うん。
それぞれの画面で、それぞれ操作できるっていうね、うん。
そうでしたよね。
これ当時としてはかなり画期的だったんですよ。
うん。
これがめちゃくちゃ面白い。
うん、あ、そうなんですか、僕ね。面白い。クリスタルクロニク持ってるんですけど、うん、これやったことない、ね。
あ、複数で遊んだことない。面白いですよ、やっぱり。別画面で遊べるって。
はあ、
うん。
任天堂らしい機能ですよね。うん、うん。これ本当に。うん。
ただ、こういうことしてるゲームはほとんどなかった。
ないでしょうね。
ゼルダぐらいかな。
うん。4つの剣ってありましたもんね。
そう、あれとか、あとは、一応、風のタクト。
はいはい、はい。
でも、あの、アドバンス刺すと、
うん、
チンクルがアドバンスの中で動いて、なんかルピー集めてくれたりとか。
あったあった。そうそうそう。なんかあった。友達が言ってたな。
う
ん、
そうそう。ちょっと連携するね、機能があったりして。
はいはいはい。
ありましたね。これは遊んだ人はかなり面白かったんちゃうかな。
ねえ、あ、なんかちょっとこう、うん、メーカーによるハードに対する特徴付けが伝わりますね、
うん、
本当に。
そうね。じゃあ続いて、たける酒井さんからいただきました。
はい。
ハードを買い直すきっかけになったソフトですが、LSDJ というゲームボーイ作曲ソフトです。海外の方が開発したソフトなんですが、昔クラブでゲームボーイを2台置いて爆音で曲をかける現場に感動して、速攻ゲームボーイを買い直しました。ただ、LSDJ は全然使いこなせませんでした。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タケル坂井さんね、うん、バンドをやられてる方ですから、うん、音楽をね、作曲したりするんでしょうけど、
はい、
これすごいですね。ゲームボーイ2台置いて、
うん、
DJ してたんかな。
これね、まあ、それが LSDJ っていうソフトだったかどうかわからないんですが、うん、僕もこれ見たことあるんですよ。うん、クラブじゃなくて、僕はね、うん、デザインフェスタってイベントがあって、
あ、デザフェスで。
そう、デザフェスのね、2階のこう照明が落とされてるエリアってのがあるんですよ。
うんうんうん、
そこにね、なんかこう、ゲームボーイで曲をかけてる、DJ っぽいことをやってる人たちのエリアがあったんです。エリアとかブースがあって、これめっちゃかっこいいなと思ったんだけど、何をやってるかよくわかんなかったけど、なんかすごく衝撃的でしたよ。なんか、多分ゲームボーイも自分らでちょっと塗装してたみたいで、なんかすごいかっこよかったんですよ。
これゲームボーイっていうのは、うん、あの、初代のゲームボーイってこと？
ね、僕が見たのはポケットだと思うな。あ、
ちなみにこの作曲ソフトはそのゲームボーイの音源で音を鳴らすってことなんですか？
だと思いますね。
わあ、すごいな、それ。
うんうんうん、だから、DS で、コルグ DS ってあったじゃないですか。
ありましたね。
ああいうノリだと思うんですよ。なるほど。あれはちゃんとコルグですけど。
へえ、
うん。それの誰かが勝手に作ったやつなんでしょうね。
なるほどね。面白いですね。じゃあ結構後期ってことですね、これね。
あ、そうなんじゃないんですかね。ね、うん。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、ヤンマーさんからいただきました。ハードを買うきっかけになったソフト。あまり思い浮かばないけど、ワンダースワンの軍兵。
うん。
バーチャルボーイのギャラクティックピンボールぐらいかなーといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、他の人が上げないようなハードを出してくるあたりがヤンマーさんですけど。
はい、ですね。
まあ、ワンダースワンはやっぱ軍兵でしょうね。
まあ、それは。うん。
まあこれローンチタイトルではもうこれ一択という感じですけど。はいはい、で、バーチャルボーイか。ギャラクティックピンボール。これはね、ヤマさんピンボール好きですからね。
そうだった。
バーチャルボーイを買ってるだけでもヤンマーさんすごいと思いますよ。
ですね。
これゲーマーでもなかなか持ってないハードですよ、これ。私買わなかったですから
ね。僕はもう買わなかった。
さすがに。本当にね、欲しいタイトルがなかった。
まあなんか、私有代で、なんかこう納得しちゃったというか、そう。いや、すげえなーって思ったけど。
いや、私はね、もう正直だから携帯ゲームですらそんなに欲しいと思わなかったんですよ。
そうです、ね。
テレビ画面でゲーム遊びたい人だったんで。
そうか。
この覗いてやるスタイルはきついなと思って。
そうですね。
そう。私はもうゲームを1日5、6時間遊びたい人なんで、もうこれでそんだけ遊ぶ無理やと思って。じゃあ続いて、ガロポンさんからいただきました。ハードを買うきっかけになったソフト、天外魔境2。子供にはスーパー CD ロムロムもデュオも値段が高すぎて買えなかったから、デュオ R が買えるまで攻略本読んで我慢してた。30年経ってるけど今でも思い出す。BB ブロスをきっかけも天外2。感謝だね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、天外2ね、ロムロム買うきっかけになるでしょう、これは。確かにね。ロムロムもデュオも高かったから、デュオ R が買えるまで。デュオとね、デュオ R ね、確か2万ぐらい違うんちゃうかったかな、値段。まあ、デュオの方がね、黒くてかっこいいんですけどね。デュオ R は量産機で白色なんですけど。
はい。
ね、そして我々の番組を聞くきっかけも天外2だったということでね、こちらこそ感謝ですよ。その天外2、前話したじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱりね、CD ロムロムの売り上げには貢献してるんですよ。当然ね。イース1、2と天外2がまあ一番売ってるんちゃうかな、ロムロムを。あの高い本体を買わせるためにはよっぽどのゲーム作らんとね。
まあそうですね。そりゃそうだわ。
そう。だからやっぱりこう他では遊べないゲームというね。意味では天外2はもうぴったりだなと思いますからね。はい。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。8888さんからいただきました。ハードを買うのは安くなったから、ガジェットとしてかっこよい、なんとなく、といった理由だったので、ソフトのためにハードを買った記憶はなかったのですが、思い返すと一つだけありました。それはゴルフゲームのペブルビーチの波頭をやるために買ったスーパーファミコン。なぜか反任天堂的な気持ちでスーパーファミコンは買っていなかったのですが、当時パソコンでしかできなかったゴルフシミュレーター的な遥かなるオーガスタのシリーズとなるペブルビーチの波頭が発売されるとなってスーパーファミコンに手を出しました。リプレイ機能があり、ホールインワンのプレイを記録して何度も繰り返し見ていました。今振り返るとメガドラユーザーとしてのプライドを捨てた瞬間だったのかもしれません。ごめんね、セガ、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。8888さんもセガ派だったんですね。
そうなんですね。
だから反任天堂的な気持ちだね。まあでもね、どうしても遊びたいゲームあれば、ハードを買っちゃうのが、まあゲーマーでしょう、やっぱりね。ソフトのためにハードを買った記憶はないっていうの、これ私もね、わかりますね。私も新しいハード出たら、ハード買ってからソフト買おうみたいなね、ものが多いような気がする。
はい。
まあそれでもなんとなくこう、発表されてるね、ゲームの中でこれを遊びたいなぐらいはね、ありますけど、メガドラユーザーとしてのプライドを捨てた瞬間だったのかもしれません。すごく大層な話になってますね。
そうですね。
ね。屈辱的って感じをね、受けますよね。面白いな。じゃあ続いて、大人のボードゲーム部、前田さんからいただきました、
はい。
ハードを買うきっかけになったソフトっていうのを見かけて、これかなというので、ツイッターでね、画像を貼り付けてあったんですが、
はい、
ネオジオ版の画廊伝説スペシャルの画像がね、貼ってあったので、
はい、
おそらくネオジオを買うきっかけが画廊スペだったということだと思うんですが。
なるほど。
まあ、これももう納得でしょう。
まあ、そうですね。
まあ、ネオジオは、はっきり言って、もうこのタイトル欲しいから買うじゃないと買わないですからね。
まあ、そうですね。いや、ソフトもね、高額ですからね。
そう。ソフトとハード合わせたら、ほぼ10万に行くかなぐらいの値段でしたから、まあこれ一旦本体買ってしまうと、あとはもうね、買いやすくなるとは思うんですけど、このネオジオを買おうと思う人は、これおそらくですけど、
はい、
家庭用ゲーム機の感覚で買ってる人じゃないと思うんですよね。
あ、はいはいはい。
ゲーム基盤、アーケードゲーム基盤を買ってる人が、基盤買うより安いっていう感覚で買ってると思うんですよね。
なるほど。
基盤に比べると、ネオジオロームカセットめちゃくちゃ安いですから。
まあそうですね。
画廊伝説でもだって5万もしなかったと思いますから。
そうです、ね。
で、その当時の業務用基盤って言ったら、普 通10万以上しますから、
うん、
基盤ってね、
うん、
それ考えると安いと、
うん、
まあ例えば3万でカセット買ったら、
うん、
300回遊べばね。
まあ、そう
ですね。元取れると。300回ぐらい対戦してたらすぐですから。
うん、うん。
すぐ元取れるわっていう感覚の人じゃないと、このネオジョは手が出せなかったと思います。
うん。
じゃあ続いて、長谷川さんお願いします。
はい。233コーラム猿之助さんからいただきました。いつも楽しく拝聴させていただいています。233コーラム猿之助こと、極楽浄土無猿之助と申します。
すごいな、侍みたいな。
さて、ハードを買うことになったきっかけのソフトですが、これなら、と思い DM させていただきました。僕のハードを買うきっかけになったソフトは PS2 の鬼武者です。うん。名前の通りの。
そうね。侍っぽいなと思ったら本当にやっぱ侍だったんですね。うん、
はい。当時高校2年生だった僕の周りはバイオハザード旋風が巻き起こり、ゲームといえばみんなバイオばかりやっていた中、僕はいまいちバイオにはまれず、なんでお金払って、かっこゲーム買ってまで自分が弱い立場になってゾンビから逃げ回らないといけないんだ。という謎の思考に陥っていました。そこに現れたのが鬼武者です。リアルな描写のモンスターと主人公である明智様之助が対等、いや、場面によっては剣撃で圧倒する様を当時の CM やファミ通で見たときは、これだよ、俺が待っていたのは、と心が躍りました。必死でアルバイト代を貯めて初めて自分のお金で買った PS2 と鬼武者はあまりにも面白すぎて、以後のシリーズはすべて遊べました。かっこ、鬼武者タクティクス、ブライテン含め。あまりにハマりすぎて、先輩の卒業式にも出席せずにやってしまい、部活の先輩にめちゃくちゃ怒られたのは今となってはいい思い出です。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
これね、
はい、
すごいわかる。周りがバイオを遊んでた時に、
はいはいはい、
ちょっとなんか違うなって思ってた人が鬼武者にハマるっていうのは、これね、鬼武者を作って、人たちもそうだったと思うんですよね。これ、
はいはいはい、
確か鬼武者の当時のキャッチコピーが空前絶後のバッサリ感っていうね、
はいはいはい、
キャッチコピーで売ってまして、やっぱりこう言われてるみたいにバイオってどっちかっていうと消極的なゲームだったんですよね、
うんうん、
まあ後半になってね、強い武器手に入れるとね、
はい、
一転して攻撃的なゲームになりますけど、
はい、
まあ、鬼武者はやっぱりこう自分が強いと、
うんうんうん、
いうので、よりアクションゲームとしての気持ちよさがあるゲームだったから、
そうですね。
まあこれ相性だと思いますけど、
うん、
無縁の助さんはね、
うん、
そっちの方が断然面白かったと。
まあ実際、鬼武者面白かったですよね。
うん、
僕もやったなぁ。まあタクティクスとかはやってないけど。
まあ全然ジャンル違いますからね。
うんうんうんうん、
まあでも、バイオにはまらなかった人がこっちにはまったというのはもう、カプコンの戦略通りじゃないでしょうかね。
うん、そうですね。
うまい展開の仕方だなと思いますよね。
そうなんだよな、うん、そうそう。鬼武者、そうね。ディノクライスがいまいちだったのは、
うん。そうそう。あっちはだからシューティングに持ってったんですね。
そうなんですよね。
あれもちょっと早かったかな、時代がな。
まあなんか思想としては、逃げ回るバイオに対して、
う
ん、
そうそう。
倒しまくる、ディノクライシスみたいなんだったんだけどね。
そうそう。では続いて、ノーキンさんからいただきました。ハードを買うきっかけになったソフト、バーチャファイター2。ぼちぼちゲーセンで遊ぶ年頃になり、すごい格ゲーがあるぞ、と友人に誘われたタイトル。PS と迷うこともなく、気づいたら、セガルートに乗ってた。かっこ後悔はない。初めて自分でハードを買ったきっかけのソフトで思い出深いです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、このセガファンの人たちはかっこいいですね、いちいちね。
うん、
後悔はないっつって。
後悔はないって言っているところにこう、何かを感じるんですけれども。
ねえ、なんかさっきの8888さんとね、うん、近いものを感じますけど、
うんうんうん。
まあでもやはりね、バーチャ2が欲しいからも迷うことなく、
うん、
サタンを買ったという、まあこれも当然の流れでしょうね。
うん、
バーチャファイターはセガハードでしか遊べないというね、
うんうんうん。
なら買うしかないということですから。では次、長谷川さんお願いします。
はい、幸子さんからいただきました。基本的には、成り行きでハードを買うけど、ワンダースワンは魔人学園の不樹宝録、
うん、
ドリキャスはファンタジースターオンラインのために買ったんだったかな。ワンダースワンは他に超兄貴とワイルドカードぐらいしか買ってないけど、見事にカードゲームばかり。不樹宝録は面白いシステムだった。オンラインあればなぁ、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、これ、幸子さんすごいな。
ワンダースワン。
すごいわ。
うんうん。
タイトルがもう本当にマニアックで最高ですね。魔人学園の不時放録なんて私久々に聞きましたよ、このタイトル。
魔人学園って最初がワンダースワンなんですかね。
いや、最初プレステだと思いますね。
ああ、そうか。
東京魔人学園、憲風町っていうのがプレステで出てて。
はいはいはい、いや、先輩がね、大好きで。
わかる。これも、もう強烈なファン多いタイトルで。
そうですね。濃ゆい人が多いというか。
決してね、大ヒットではないんですけど。
はいはいはい。
ファンの多いゲーム。
でもいくつかシリーズ展開しましたよね。
出てます。
うん。
私、どれもやってますけど。うん、面白い。
うんうん。
万人に勧められはしないですけど、
はいはい、
雰囲気とかね、ゲームシステムとかもね、
はい、
非常に見るべきところのあるゲームですよ。うん、ただこの富士宝録はやったことない。
ワンダースワンですからね。
ワンダースワン持ってたけどな、ワンダースワンはソフトそんなに買ってないのよな。
わかります。
では続いて、フクロウドウさんからいただきました。
はい。
ハードを買うきっかけになったソフト。思い返してみると、実はあんまりないのかもしれない。アーケードの移植目的でサターンを買ったのが最初で、好きなソフトはたくさんあるんだけど、ハードを買った後に購入したような。移植でもいいのであれば、ヴァンパイアセイバーか X-Men VS かな。拡張ロムの存在がでかすぎました。メタスラ1の方が先かもしれないけど、ソフトは後から買った気もするから何とも言えないです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあこれもね、多分フクロウドウさんは、どっちかって言ったらハードを買ってからゲーム買うみたいな感じなのかな。とりあえず新しいハードが出たら買うみたいなね、タイプの方かもしれないですけど。格ゲーが多いんかな、やっぱり。
あとは、やっぱり、セガルートなんじゃないんですか
ね。そうね、それもあるし、アーケードの移植目的でサターン買ったっていうのはね、当時サターンはアーケードの格ゲーの移植がすごく盛んでしたから。
でしたね。
まあ、格ゲー好きな人は、サターン、ドリキャスを買ってたでしょうね。
うん。
移植内容も非常にいいものが多かったですから。
うん。
では、次、長谷川さんお願いします。
はい。ジュンさんからいただきました。ハードを買うきっかけになったゲーム、バーチャファイター、かっこセガサターンです、
うん。
新宿ジャッキーだとか、ブンブン丸だとか、大きなムーブメントの端っこの方に確かに自分も立っていて、全然対戦もしないくせに、ここがスポット21か、なんて新宿まで行ったりしましたね。初めてのバイト代を全部つぎ込んで、サターンと自分用のテレビと AV セレクターを買って、バーチャファイターに疲れたら RPG。RPG が一段落したらバーチャファイターと、学校の休みは一日中遊んでいました。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、いいですね。ここでもまたバーチャファイター出てきましたね。
はいはいはい、やっぱ、キラーソフトだった。
でしょう。もう本当にそうですね。はい。いや、ほんでね、これ私、羨ましいのがね、
はいはい、
このバーチャブームっていうのが、
はいはい、
まあ大阪でもあったんですよ、当然。
そっかそっか。
あったんですけど、東京がね、なんかこう盛り上がっててですね、
まあ、ね
新宿ジャッキーとかね、池袋サラとか、
はいはい、
地名がついた上手い人らがいると。
はいはいはい。
で、こう有名なゲーセンがあるっていうのが東京なんですよ。羨ましいなと思ってたんですよね。まあ大阪でもあったんですよ。強い人がいるゲーセンっていうのがあって、
うんうんうん、
有名なプレイヤーもいたんですけど、
はい、
東京行きたいなと思ってましたね、この時。
なんだっけな、なんか飲み会かなんかの時に友達が遅れてきた時に、
うん、
ゲーセンに、池袋によく集まってたから、池袋サラかな、かなんかがいて、見てたから、遅れたみたいなこと言ってたものな。
今で言う YouTuber とかですよね。
はいはい、そうですね。
有名人ですよね、言ったら。本当にすごい、もうタレントというかそのヒーローでしたから、バーチャやってる人からするとね。
確かに。
本当に強かったですからね。で、まあ実際そこからね、ブンブン丸さんなんかは、業界の方入っていきましたからね、
そうですよね。
いいですね。この休みの日に、ばあちゃんに疲れたらロープレイやって、で、ロープレイ落ち着いたらまたばあちゃんに戻るっていう。これね、幸せだと思いますよ。これゲーム興味ない人からしたら無駄なことしてるなってね、思われるかもしれないですけど、最高に楽しい時間ですよ、これ。私も、 もう家でずっとゲームばっかしてたから、すごいわかりますね。
はい。
じゃあ続いて、三節コンさんからいただきました。
はい。
ハードを買うきっかけになったソフトは、テイルズ・オブ・ベスペリアをやりたいために Xbox 360を買いました、PS3、PS4 とスイッチに追加要素が加わり移植しました。今でもデッドライジング3がやりたくて Xbox One を買おうか悩んでます、 レトロでなくてすみません。若輩者な私ごときがお便りするのもどうかと思いました。読まなくて結構ですよ。毎日仕事しながら繰り返し聞いてます。お二人の口調が心地よくて癒されます。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、もう三節婚さん聞いていただいて分かってると思いますけど、360いっぱい出てきてますから。
うん、そうなんですよ、
ね。名前ね。うん。
まあ確かに、BB ブロス、うん、的には、なんか最新のソフトに聞こえるんですが、
う
ん、
かなり新しい方ですけど、うん、
こう現実に目を向けると、何ですか、はい、十何年前ですか。
2005年に発売されてるんで、18年前です。
ああ、もうね。
もうレトロゲームです。はい。
ちょっと現実逃避したくなるような、はい、感じですよね。
はい。
デッドライジング3がやりたくて。
いいですね。確かにデッドライジングって他で出てないねんな、これ。
ここで止まっちゃってますよね。
そうですね。
もったいないですよね。
デッドライジングって確かに Xbox 専用タイトルですね。
うんうん、そうです。
うんうんうんうん。まあ、あのターゲットがね、完全に海外だったんでね。
うん。
うん、まあ、わかるんですが。
ねえ、っていうか、うん、デッドライジングシリーズまた作ればいいのにな。普通にスチームとかでもやれるようにとかね。
う
ん、
そうね、うん。まあ、カプコンならやってくれるかもしれないですね。
ちょっともったいないですよね、シリーズとして。
うんうんうん。うん、最後にね、ちょっと褒めていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では、続いて長谷川さんお願いします。
はい。哲郎さんからいただきました。ハードを買うきっかけになったソフト。スーパーファミコン、スト2、鉄板、うん、セガサターン、パンツァードラグーンをやりたくて一緒に買いました。
うんうんうん、
プレステ、FF7、まあ、多くの人がそうですよね、うん。ドリキャス、ジェットセット、ラジオ、専用機でもいいと思って買いました。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
喫水のセガファンの哲郎さんとは思えないね。
うんうんうんうん。
まあ、スーパーファミコンもプレステも当然買ってたと。
うんうん。
で、スト2ね。
はい。
で、セガサターンがパンツァードラグンっていうのがいいですね。
はいはい。
ね。うん。
わかる。
で、プレステは FF7。まあ、これもプレステ買う理由としてはもうこれ多いんちゃうかな、一番。
うん。
うん、これとドラクエちゃうかな、やっぱり。
まあ、このタイミングで、ドバッと売れましたよね。
いやー、売れましたね。また伸びましたね、確かに。
本体買えなかったですかね、この時期。
FF とドラクエがどのハードで出るかは当時熱かったですからね。なんかね、あれ？ニンテンドーで出ないの？っていう空気がちょっと漂った時にね、ザワザワっとなりましたけど。
なりましたね。
子供ながらに感じた人もいるんじゃないですか。なんか変だな、ね。違和感を感じてたんじゃないでしょうかね。いろんな大人の事情があったみたいですけどね、あの時は。
まあそうですね。
で、ドリキャスがジェットセットラジオ専用機でもいい。わかるわ。
わかる。
うん。ジェットセットは本当ドリキャスを代表するタイトルだと思いますね。
はい。
完全に家庭用専用ですしね。
うん。
私もね、ドリキャスね、
うん、
ソウルキャリバーめちゃくちゃ遊んでて。
はいはい。
ソウルキャリバーのディスク入れて、もう蓋接着剤で固めてもええわって思ってます。もう出さへんし、と思って。もうそれぐらいキャリバーめちゃくちゃ遊び倒してて。
はい。
うん。
まあ僕はドリキャスは本当哲郎さんと同じです。ジェットのために買ってきて。おーおーおー、あとまあドリラーもね。
うん。
うん、
ああ、そっかそっか。
買ったんですけど。
うん、そうね。ナムコも結構力入れてましたよね、ドリキャスはね。
そうなんですよね。うん、うん、うん。
ね、もともとプレステ陣営のメーカーってイメージでしたけど。ね。やっぱりこう 3D 強いから。
まあまあ、セガとはね、うん、別に。まあまあ、ライバルではあったようなイメージありますけど。
そうね、ゲーセンではライバルかもしれないですけど、
うん、
家庭用でやっぱりセガからしたら、すごい頼りになるサードパーティーやし。
うん、そうですね。
ね
え、うん。
で、ナムコからしたらやっぱりこう、プラットフォーム1個しか出さないってメリットないですからね、
うん、そうですね。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では続いて、甲賀光さんからいただきました。
はい。
ハードを買うきっかけになったソフト。KOF94 のネオジオ CD 版。ネオジオ CD が欲しくて、正月に郵便局のバイトをしました。給料もらってすぐに友人と市内の端から端まで自転車を必死で漕いで向かった先は、当時父が働いていた電気屋。普段絶対やらないレジにわざわざ立って私に本当に買っていいのか？高いぞこれって言ってくれたけど秒で買うと言いました。もともとファミコンを父が店に入ったのを買ってきてくれたのがきっかけでゲーム好きとなったので理解があったとはいえ嬉しかったです。
うん、
なお CD の読み込み時間は言うまい。 といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これもいい思い出ですね、これ。
うん。
いいな。
そうですね。
ゲームが欲しくて、アルバイトしてね。
うん。
正月の郵便局のバイトってことあれですね。年賀状ですね、これ。
はいはい。
年賀状の配達。で、給料もらってすぐに、もうその足で、しかもお父さんが働いてた電気屋さんに行ったと。
そうですよね。お父さんからしたら子供がね、自分で働いたお金をね、自分のお店で使うって。
うん。
うん。
しかもお父さん普段やらないレジね。レジやる人じゃないんですね、普段ね。
うん。
立って、本当に買っていいのかと。
うん。
高い、まあ確かにネオジオ CD ってね、カートリッジのネオジオより安いとはいえ。
うん。
高かったんですよね、当時もね。まあ高いって言ってもでもプレステと同じぐらいちゃうかったかな。
うん。
39,800 円ぐらいだった気がする。で、まあ買うと。そのためにね、バイトしたわけやから。
そうですよね。
しかもね、もともと、ココガさんがそのゲーム好きになったのはお父さんがね、ファミコン買ってきてくれたからっていうのは、うん、お父さん素晴らしいですね。
うん。うん。
ゲームを禁止する親とかに比べたらね。
うんうんうん。
で、理解があったからこそ、そのバイト代全部つぎ込むぐらいの値段のね、ゲームハード買っても何も言わないというね。
うん。
いい思い出ですよね。これ忘れないですね。こういうのあると。なお CD の読み込み時間はね、2年前というのは、まあこれはもう約束の、ネオジョ CD ネタですけども。
めちゃくちゃ長いっす。
はい、もうめちゃくちゃ長いんです、これマジで。
あれより長いハードないんじゃないかな。
多分ない。で、KOF は特に長かったんですよ。
ああ、そうなんですか。
3人分読むでしょ。
ああ、そうか、そういうことか。
3人分っていうか1人ずつ読んでたんかな、あれ。1人やられたら、1回読んでとか
って。割り込んで。
あのね、まあ、いろいろ問題あったんですよ。
まあ、そうですね。
安さを取るか、快適さを取るかっていうとこだったんですけどね。
そうね。そんなこといい。
では次、長谷川さんお願いします。
はい、ゆうにさんからいただきました。ゲームハードを買うきっかけになったソフト。セガサターン、バーチャファイター、ドリームキャスト、風雷の試練、アスカ剣山、
うん、
DS、風雷の試練 DS、3DS、うんゼルダの伝説、神々のトライフォース2、スイッチ、うん、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド。分かってはいたけれど、ゼルダか試練、試練の続編出ないかなぁ、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、こちらでもね、サターンはバーチャファイター。
うん、うん、うんうん。
ドリキャスト、
うん、
ニンテンドーハードは、
はい、
試練とゼルダね。
うん。
まあこのニンテンドーハードゼルダのために買うという人も多かったんじゃないでしょうかね。
多いでしょう。
うん。
で 3DS で神虎2が出たのは結構びっくりなんじゃないですかね。やっぱゼルダファンからしても。
そうね。
神虎はこう特別なソフトになってるだろうし。う
ん、まあこれは売れたでしょうね。やっぱりね。う
ん、いやまさか神虎の2が出んのっていう。
まあそれ言ったらスイッチでゼルダの最新作出ると思わんかったっていうのがあると思いますよ。はいはい、ブレスオブザワイルドも結構えっていう感じでしたけどね、
うん
うん。試練の続編ね。出ないっすね。
そうです
ね。出しゃいいのにね、全然ね。
ま、
試練こそ今のスイッチでぴったりのゲームやと思いますよ。
ああ、確か
に。持ち運んで。
うん。
いや、出したらいいと思うけどな、これ。
ねえ、まあ、このシステム自体は今なんかもうスタンダードじゃないですか。
そうそうそう。
ファンがすごく多くて。
うん。
でもやっぱり流行らせたのって本当にトルネコであって試練だから。
ね、それこそ試練のリメイクでもいいし、試練。
そうそうそう。
コレクションでもいいからね。
いやーもうアスカ剣山は評価は高いけど、ドリキャスだからっていうんでね、なかなか。
そうね。
遊びづらい人が多いと思うんで。なんか
もうマルチで移植したらいいのにね。
ですね。
うん。では続いて梅ぼちさんからいただきました、
はい、
ファミコンのディスクシステムは初代ゼルダの伝説がやりたくて購入、
うん、
ゲームキューブはゼルダの伝説風のタクトがやりたくて購入、
うん、
スイッチもゼルダの伝説ブレスオブザワイルドがやりたくて購入、うん、気がつくとゼルダのために買ってましたね。すごい吸引力というか作り出された世界に魅せられてやりたくなるんですよね。だけどなぜか全部クリアした記憶がない。その世界に触れたことに満足してしまうんでしょうかね。だがもちろん新作ティアキンも購入。これはボリュームすごいしやれること多すぎて別の意味でクリア大変そうですね。実はスイッチ、ゼルダとともに一度手放してます。二度目のスイッチを買うきっかけがドラゴンクエスト 11S です、
うん。
PS で購入したもののやってなかった11がなんとボイス付きで出るということで PS4 を手放し。再びスイッチを購入するきっかけになりました、
うん、
今ではいろいろスイッチで遊んでます。そして PC 購入きっかけがエルデンリング、うん、この辺にしときます。 といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらもね、ユーニさんに続いて、ゼルダ。
強い
って。まあね、ゼルダってそれぐらいの魅力のあるゲームですね、やっぱり。他にない、その雰囲気というかね、世界観というか、ゲーム性自体が本当にゼルダでしかないですからね。やっぱ
そうなんですよね。で、ハードの度にちょっと毛色が変わるから。
そうそうそう。
今回のゼルダどうなんだっていうね。興味が湧くんです
よ、ね。決して前作やってないと、最新作遊べないっていうタイトルじゃないところもいいんですよね。
そうそうそう。で、なんかね、やっぱりタイトルによってこう評価まちまちとはいえ、やっぱりこう、絶対こう最低限の面白さ保証されてる。
そうですね。
気がしますもんね。間違いなく。
まあ、ただね、梅ぼちさんは全然クリアしてないというね。
これもわかるなぁ。
そうか。まあ、こういう人もね、いますけどね、確かに。
特に、ちょっと 3D 化されてからは、やっぱりこう。
あ、そう？
長いイメージが僕はありますね。
あ、そうか。いや、なんかね、ボス前でやめてしまう人とか聞いたら信じられないですけどね。
いや、それね。僕の後輩もいるんですよ。
ねえ、いますよね。
好きなゲームほどラスボスの前でやめるんですよ。
終わってしまうからでしょ、倒すと。
そう、終わるのが嫌だから。
この感覚すごいですよね。
不思議だけど、まあ、なんか、筋は通ってるなと思います。僕にはない感覚だけど。
そう、だってそういう人って映画見てて、もうめっちゃ面白いな、この映画って思って、クライマックスでみんなやめるんですかね、だって。
ああ、映画はまた別なのかな。ねえ、不思議ですよね。
ずっとこれ遊んでたいっていう気持ちなんでしょうね、多分。でも、ウェボティさん面白いのが、スイッチ買ったらプレステ4手放したっていうのは、これなんか、家にはゲームハードは常に1台しか置いてはいけないみたいな、こう。
なんかあるんですかね。
何かあるんでしょうかね、縛りがね。まあ確かにたくさんあると邪魔っちゃ邪魔ですけどね、置き場所。
まあね、結局、どっちか遊ばなくな
る。わかります。わかります。では、続いて長谷川さんお願いします。
はい、たくさんからいただきました。ゲームハードを買うきっかけになったソフトと言われて思いつくのは、以前ご紹介いただいた高校入学祝いに親にギターを買ってくれとせびって、もらった金で楽器屋に行く途中、ゲーム屋で流れてたデモ画面にやられて、ギターを買う金でメガドラ本体と共に購入したレイノス。エレキギターを買ってくるはずがメガドライブとレイノスだったので、親に随分と怒られた。ちなみに高校当時そのおかげで自身がバンドを組めず組む予定だった友人たちは自分のこの事態も受け入れ笑って友人関係を続けてくれた。そんな彼らのバンドの名前はメガドライブ。それ以外だと PS 勢は意外とローンチに落ち着くも古くはスーパーファミコンでポピュラスとシステムを理解する前に全力でもう一本買いに走って最近だと発売日にスイッチを予約で買えたにもかかわらず買った理由がゼルダではなく数ヶ月後のウルトラスト2のためと言って周囲に惹かれたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これたくさんの昔のね、お便りいただいた思い出面白すぎますよね。
はい、
しかも追加情報が、
はい、
そのギター買ってバンド組むはずだった、ね、友達たちのバンド名がメガドライブって、
できすぎや。ですね。
これやっぱあれですかね、たくさんのエピソードからついたんでしょうかね、これ。
そうなんですかね。なんか最高のバンドだけどな、これ。
いや、最高の友達ですよね、これ。
うんうんうん。
ねえ、いいシーンですね、これ。そら怒られるわ。でもその高校入学祝いに何が欲しいって言われて、ギターが欲しいと。で、親からしたらまあまあちょっと高いけど、ギター買ってこれでね、友達たちとバンドでも組むんやったら、友達増えていいかな思ってね、お金渡したら帰ってきたら何やそれって。何こうとんねんって。ね、でも友達はそれも受け入れてね。
そうですね。いや、だって、親からしたら、
そうそう。
途中で見かけたゲームが魅力的だったって理由なんて理由にならないですから。
全くね。うん、何しとんねん。
こいつ最初から嘘ついてたんじゃないかって。そうね。思われてもしょうがないです、
ね、うん、そう言われかねないです。ね、うんうんうんうん、確かにね。うん。面白いな、これ。では続いて、ヤビさんからいただきました。
はい。
ゲームハードを買うきっかけになったソフト、任天堂64、実況パワフルプロ野球3。学生時代このゲームのサクセスモードが爆発的に流行り、寮の後輩と四六時中交代でプレイしていました。Wii、風雷の試練3、カラクリ屋敷の眠り姫、任天堂64の風雷の試練2、鬼襲来、試練城の続編が出たという情報を得て、喜び勇んで本体とセットで購入。 でもちょっと自分には合わず、プレイ数時間で放置。何か別のソフトはないかともう一度電気屋に車を走らせました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとさっきのタクさんと被るのが、別のソフトはないかともう一度買いに行ったっていうところが被ってて、やっぱこのロンチで買ったのが面白くなかったら、なんか違うの遊びたいってなるんですかね、やっぱね。
まあまあ、もう大人ですからね。
ですよね。
うん、せっかくハード買ったからにはっていうのがあるのかもしれないですね。
ああ、でもこのね、私64の実況パワフルプロ野球は、私スーファミでパワープロ初めて遊んで、すごい面白くて、それが64でも出るっていうんで買いましたね。で、このサクセスモードが爆発的に、これ、今のパワープロもね、サクセスモードがめちゃくちゃ人気あるらしいんですけど、まあこれ有名な話ですけど、このパワープロのサクセスモードって基本ときメモなんですよ。
ですよね。そう聞きますね。
うん。だから面白くて当然なんです。私もすごい遊んでましたけど、よくできてるんでね、ぜひね、野球興味なくても遊べると思いますんでね。興味ある方はぜひ遊んでみてください。で、ここでもまた試練出てきましたね。
ですね。
やっぱ人気ですね。
そうそう。で、この試練2が好きで、続編が出たから買ったけど、なんか合わないなっていうのが、すごく試練のエピソードっぽいんですよね。
やっぱみんな同じこと感じてたんですね、やっぱり、ね。
なんかね、以前、すごく試練が好きな方の話聞いてたんだけど、やっぱね、微妙な差らしいんだけど。
いやー、大事なことでしょ、でもね。
そうみたいなんですよ。そのやっぱこう、じっくり長く遊ぶゲームだから。
あ、そうでしょ
う。どこの試練から入ったかっていうのもあるんでしょうけど。
まあ、ある意味その、シリーズものとはいえ、それぞれやっぱ特色があるっていうことですよね。
そうですよね。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、シンカステルさんからいただきました。ゲームハードを買うきっかけになったソフト。うちは兄弟でお金を出し合って MSX を買ったので、ラムコ、コナミのゲームはファミコンなくても満足してました。そんな中、ゲーセンで夢中にプレイしたツインビーがファミコンで出ると知り、これまた兄弟でお金出し合ってファミコンを買いました。過去、しかしその後 MSX でも出るとは。バーチャファイター目当てでセガサターン買ったのは外せません。新宿ヨドバシ本店に発売日前日の21時から雨の中並びましたよ。なお、当日の模様は NHK 子供ニュースでも流れ、これがカステルさん全国デビューになります。なお、セガサターン購入時はセガサターン本体、バーチャファイター、バーチャスティック ×2 を買い、大きな紙袋を持って電車に乗ったので、周りはさぞかし迷惑だったことでしょう。過去、ちなみに行列待ちしていた時は、バーチャファイター以外は何のソフトを買うかみんなで盛り上がってましたので、全然苦になりませんでした。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これね。二つコメントいただいたんですが、どちらもいい思い出ですね。
いいですね。
兄弟でお金出し合ってね、ゲームを買ってるっていうね、これもすごくいいと思いますし、MSX 持ってたっていうのがね、
はい、確かに MSX にコナミっていっぱいカセット出してたんですよね。
そうですね。メタルギアも最初は MSX ですからね。
ああ、そうかそうか。そうか。
ね。で、このバーチャファイター目当てでまたセガサターンというね、エピソードは、まあ、お馴染みなんですけど、
はい、
このね、発売日前日の9時から並んだ。
ああ。
徹夜ってことですよね、これだから。
そうなりますね。しかも雨の日でしょ。ね、
うん。で、NHK のニュースで流れて、全国デビュー。
そうね、NHK だから。
ね。しかもこの買い方がこれもう大人買いですよね。
そうですね。
本体、ソフト、バーチャスティック2。これ対戦用ですね、これね。で、帰りってことはこれだから多分通勤時間なんかな、朝買って。通勤時間はずれてるとはいえ。まあ電車乗ったらすごい荷物でしょ、これだってね。
はいはい。
もうこれでもわかるな、これもうこの時もうめちゃくちゃテンション上がってんすよ。俺はもう今すごい最新のゲームを持ってるぞ。帰ったらめちゃくちゃ遊ぶぞっていうね。これがね、通販じゃない楽しみなんですよ、この持って帰る時。
はいはい。
もうプレスト4も私ね、通販じゃなくてヨドバシで買って持って帰ったんですけど、
はい、
もう紙袋の紐が指に食い込む痛みすら快感なんですよね。この重さがたまらんって思いながらね。 ね、で、この待ってた時にね、行列で他の、おそらく知らない方たちとね、
うん、
他何のソフト買うんですかみたいな話題で盛り上がってて全然辛くなかったって、これもいい思い出ですよね。
そうですね。
のが楽しいのよな、やっぱ。
うん。
いや、素晴らしいですね。では、続いて、マジモリさんからいただきました。
はい。
ゲームハードを買うきっかけになったソフトは、プレステの FF7 だけですね、
うん、
当時はセブンイレブンで予約できたので近所のセブンイレブンで予約購入しました。コンビニでゲームを購入したのは後にも先にもこれだけですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ここでもね、プレステは FF7、
うん、
しかもコンビニで、
そうそうそう、デジキューブ
ね、デジキューブですね、うん、これやっぱ大きいよな、
うん、
うん、コンビニで買えるというのは本当に当時はもうどこでも、まあ今でもそうですけど、どこでもコンビニがあって、
うんうんうん、
買いやすくなったんですよね、ゲームがね、
うんうん、
うん、でね、24時間なんでね、その気になったら最速で手に入るんですよね。
そうなんですよ。
それも良かった。でもこれプレステが FF7 以外のタイトルなかなか出てこないですね。
確かにそうですね。
じゃあ続いて長谷川さんお願いします。
はい。オチラとリノベさんからいただきました。スーパーファミコンを買ったのは重装騎兵バルケンきっかけです。1993年高校2年生だった私は友人宅で見たオープニングに心をわしづかみにされ、思う存分こいつを遊びたい。そう思いました。しかし1989年にようやくファミコンの購入が許された我が家では、スーパーファミコンの購入など当時は夢のまた夢。ゲーム三昧のためには他県に進学するしかないと考えていた私は、大学合格と同時にスーパーファミコンとバルケンを購入してやると、その時心に決めたのです。合格を学校に報告したその足で、地元の中古ファミコンショップで購入したのも良い思い出です。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これもいい思い出ですね。
いや、人生左右してますね、バルケンが。
いや、これすごいな。いや、このね、
うーん、
まあ結構厳しいお家だったんでしょうね、
うんうんうん、
89年にようやくファミコンの購入か。
いや、このね、
うーん、
年数が書いてあるのがすごく好きでいいですね、うん、いや、でもほんとね、バルケンのオープニングはめちゃくちゃかっこいいですからね。
ゲーム三昧のためには他県に進学するしかない。
はいはい、はい。
要するに、こう、寮生活というか、
うんうんうん、
そういうことですよね。親元から離れるしかないと。そうそう、
一人暮らしかね、寮かわからないですけど。いや、もう自由へ脱出ですね。
いや、どんなモチベーションだろうが、大学合格すりゃいいわけですよ。
そうそうそうそう。
で、実際合格してるわけですよね、これ。
そうです。
すごいですよね。
うん。
うん。で、学校に合格報告したその足で、
うんうん、
家に帰るよりも先、
うん、
ファミコンショップに行ったと。
そうですね。
これな、ご両親が聞いたらちょっと残念があるかもしれないですけど、
うん、
そりゃそうなりますよ。
なります。
なります、そら。
うん、
だから禁止とかね、したらダメなんですって。
抑圧するとね、それがエネルギーに変わっちゃうん
で、
ね。
そうです。まあでも、大学合格しましたからね、これバルケンのおかげですよ、
うんうんうん
うん。いや、これいい思い出ですね。
はい。
うん、では続いて黒イッシーさんからいただきました。ハードを買うきっかけになったソフト、セガサターン、 J リーグプロサッカーチームを作ろう、プレイステーション、悪魔城ドラキュラ、月下の野草曲、ニンテンドー64、風来の試練2、
うん、
Wii、 ニュースーパーマリオ Wii、 プレステ2、ドリームキャストを遊ばせてもらった作品が多く、きっかけになったソフトが思い出せないですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらちょっとね、今までと違って、セガサターンがね、サカつくね。
うん。
いや、これはハード購入するだけのタイトルですよ、これ。
うん、うん。
私も一時サカつくめちゃくちゃ遊んでましたね。
うん。
めっちゃ面白いんですよ。私、あの、シミュレーションゲーム大好きなんで。
ああ、そうか、そうか。
うん。めちゃくちゃ面白かったですね。これ、未だにこのタイプのゲームはないですね。
うん。
最近でも。で、プレステがいいですね。出ましたね。
はい。
ドラキュラ、月下の野草曲。
はいはいはい。
これでも結構後期というか、
うん、
FF7 より後ですもんね。
ああ、そうですか。多分ね。
うん。まあでも FF7 以外でね、出てきた名前が、うん、まあ月下の野草曲。納得ですね。これは買うよな、あれ見たら。
まあ、そうですね。
うん。
うん、
で、風来の試練2ですよ、ここでまた。
うんうんうんうん、
ねえ。 で、Wii が、まあそうか、任天堂ハードはやっぱりマリオかゼルダ買うかな。
そうですね。
最近だとスイッチをね、スプラトゥーンで買ったっていう人も結構いるんじゃないかな。
ああ、
ね、
多いと思いますよ。本当に多いと思う。
Wii U が終わり際にスプラ出て Wii U めっちゃ売れたんですよ。
そうなんですよね。
やっぱりソフトなんだなっていうね。
うん。
感じしますよね。
うん。
うん。で、プレステとドリキャスはね、遊ばせてもらった作品が多くて、きっかけになったソフトが思い出せない。まあ、こういうこともありますよね。
うん。
もう自分で買ったのか遊ばせてもらったのかもうわからないみたいな、ね。
そうそうそう。
はい。ということで、今回いただいたお便りは以上となります。いやー、今回も本当にたくさんのお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
Days of Life with Games.Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回レトロゲームプレイレポートですね、本編だいぶ長くなってしまったんですが、はい、次回ねまたお便り会続きますんで、
はい、
ちょっとだけやりましょうか。
はい、
じゃあ長谷川さんお願いします。
はい、レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけではなくストーリーについても隠さず話していきますので、これから桃太郎伝説ターボ遊ぼうと思っている方はご注意ください。
はい。
ただ今回ちょっとね、
うん、
耳寄りな情報がありますので、
ほうほうほうほう。
前回ね、10体並んだ並び地蔵さんのところで、
うん、
終わってたと思うんですけど、うん、まああれくれこれくれって言うんで、それをこうかき集めてきて渡しに行くんですよ。
うんうんうん、
ちょっとここがね、僻地にあって、で、
はい、
いや行きづらいんですよね、
うん、
でまあなんだかんだで全部集めてきて、お礼にかぐや姫の宝の一つの蓬莱の玉っていうのもらえるんですが、それももちろんね不可欠なんでよかったんですが、
うん、
このお地蔵さん周辺出てくる敵で、
うん、
なんかねこんにゃくに顔と手足がくっついたみたいなビローンって敵が出てくるんですよ。
ほうほう。
で、こいつがね、うん、物理攻撃が全然効かないの。
へ
ー。剣で切ってもなんかめり込んじゃって、
うん
で、効かないみたいなね、
うんうん、
じゃあ術かってことで稲妻の術当ててもダメなんですよ、
う
ん、でもうしょうがないから逃げてたんだけど、
うん、
もうほんとお地蔵さんの周りこのビローンしかいないじゃないかっていうくらいビローンしか出ないんですよ。ほんで10体のお地蔵さんのためにいろいろ集めてくんのも簡単じゃないんで、
うん、
もうだんだんね、うんうん、もう鬱陶しいから倒したくなってで、
はい、
どうやって倒せるかなと思って探ったら、
うん、
灼熱の弓矢って雪山の時にもらった、
はい、
もらったとか拾ってきた弓、
はい、
あれが効くっていうのが分かったんですよ。
ほうほうほうほう、なるほど。
で、これまあ技を4消費しちゃうんですけど、
うん、
これ一発で確実に倒せるんですよ。
熱で溶かすってこと？
多分そう。ほんで、
うん、
このビロンってやつが経験値が高い。
お、メタルスライムみたいなもん。
そうなんです。
ほうほうほう。
しかも、メタルスライムと違って逃げないし、うん
うん、なるほどね。
お地蔵さんの周りで、やけそ出てくるんですよ。
あ、いいじゃないですか。
だから、これもう、ビローン狩りだってことで、
ほうほう、
もうめちゃくちゃ買ったんですよ。
ほうほう。
トータルでレベル10ぐらい上げました。
すごいな、なんかバランス大丈夫かなっていう感じですね。
うん。
うん、
で、もう、最後の方は、
うん、
ビローンが逃げるようになっちゃったんですよ。うんうん、
あ、自分のレベル上がると敵逃げるんですか？
そうです、
うんうん、
戦ってる間でも、
うん、
攻撃して相手が反撃じゃなくて、
うん、
逃げ出しちゃうってことなんですよ。
あ、そう、
でビローンは一発で死んじゃうから、
うん、
まあ、倒せるんですよ、
うん、
倒せるんだけど、
うん、
出会い頭で逃げることが多くなってきて、
う
ん、
ほうほうほう、
だからまあまあじゃあ勘弁してやろうってことで、うん、
なるほど。
レベル20後半だったけど、うん、30後半までビローン狩りで持ってった
じゃないですか。
そう、めちゃくちゃ今強い、うん、
いいですね。よかったですね。前ね、戦闘ちょっと辛いって言ってましたから。
そうなんです。それもあったから、うん、もうほんとビロン狩りで。だからこれから遊ぶ方はぜひ皆さん、うん、ビロン狩りを。
これから遊ぶ人ネタバレ注意言うてるとこでね。うん、
で、まあ、レベルもだいぶ上がったんで、
うん、
その後ね、前回金丹の術だけで心もとないって言ってたんですけど、
はいはい、
南下したところにいる戦士から万金丹っていう完全回復の技を、
そうそう、あったわそんな、
教わりまして、うん、その後サルカニ村ってとこに着いたら、
うん、
なんか村人が全部カニとかハチになっちゃってるんですよ。
ほうほうほう。
で、まあそれの原因がヤマンバがいるんですけど、
うんうん、
ヤマンバにやられたんですみたいに言うから、うん、まず街の中散策するかと思ったら、普通ヤマンバどっかにいると思うじゃないですか。
うんうんうん、
街の中の家の中にいて、
うん、
急に襲われるんですけど。
あ、もう戦闘？
そう。で、こっちは六角の術があるからどってことねえよと思ったら、
うん、
対策してまして。
うん、ああ、そう。
最初にね、杖で喉かなんか疲れて、
うん、
術が喋れなくなった。
ああ、なるほど、面白い。
で、こっちは、全然準備してなかったから、
うん、
ヒットポイントとか回復してなくて、あんまりいい状態じゃなくて、一回やられちゃったんですけど。
あ、そう。
はい。次は準備万端にしていってね、うん、もう僕はもうビロン狩りですごい強いんでね。
確かに確かに。
うん、はい。倒しまして、
そ
うすると村の人たちが人間に戻るんですけど、
うんうんうん、
その戻った人間の中の、村娘の一人に、放屁の術を、
うん、
浴びせますと、次の銀次が正体を表すっていう。
あ、化けてた
ね。そう。ありまして。まあ、あの、周りの人のね、
うん、
話聞いてるとちょっとヒントがあるんですけど。
ああ、なるほどね。
この屋敷のどこかに銀地がいるよって。
はいはいはい、はい。
まあ、見つけて、竜の首飾りを取り戻した後に、
うん、
このサルカニの村の近くにある、松の木に縛られてた猿を助けてきび団子をあげて仲間にしたってとこなんで。
揃ったんじゃない？
そう。だからね、だいぶ、もう後半だと思うんですよ。行けるエリアももう本当なくなってきたんで。
でも、こっから本番じゃないの？だって3人仲間揃って。
なんかね、
うん、
村人が言うには猿が船を漕げるみたいなこと確か言ったから、
もしかしたら。鬼ヶ島？
そう、じゃないかなと思うんですよ。そろそろね。
鬼ヶ島でもめっちゃ強そうじゃないですか。
そう。一箇所だけまだ入ってない洞窟があるから、
うんうん、
とりあえず次はそこ行くつもりでいるんですけど、
はいはい、
まあそこ行けばいろいろわかるかな。あとなんか、ダダジジの術とかいうのを教えてくれる仙人がいて、
うん、
そこちょっと飛ばしているのかな。
ほ
う
ほ
う、だそこもやったら終わりの方
に。ああ、見えてきましたね。ああ、そうですか。このままじゃあ、何事もなくクライマックスなんですかね。
うん、だと思います。
わかりました。まあ、順調ですね。
はい。
うん、
いや、もうほんと、ビローン様様。
やっぱそういう稼ぎポイントあるんですね、やっぱりね。
うん。
うん。
うん、
では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをマッチしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はハードを買う決め手になったソフトでした。
はい。
いや、ほんとたくさんのね、お便りまたいただきまして、
うんうんうん、
時間がかなり長くなってしまいましたが、最後に私たちのね、
はい、
話もちょっとだけしときましょうか。
はいはい。
長谷川さんは何かありますか？
僕はね、うん、他の方と一緒で、
うん、
ジェットセットラジオのために、
そうですね、うんうん、
ドリキャスをまず買って、
はいはい、
ジェットセットラジオフューチャーのために Xbox 買いましたね。
お
ー。はい。
あ、そっかそっか。
あとね、うん、変則的なのが一個あって、
うん、
ゲームキューブなんですけど、
おうおうおう、
これね、まあ、中古で買ったんだと思うんですよ、
うん、
でなんでかっていうとゲームキューブ出てからそこそこ経ってから買ったんですね。
あ、はいはい。
でなんで買ったかっていうと、うん、チューンソフトのホームランドっていうソフト知ってますか？
何すかそれ。
手つなぎ RPG というね、まあ、へんてこなのがあるんですよ。見た目をね、ちょっと調べていただくと、
はいはい、
あ、長谷川さん好きそうって、かずきさん言うんじゃないかなと思うんですが、
キューブのゲームもよくわかんないのありますね。
うん。これ、チューンソフト多分最後のソフトなんじゃないかな。
はあ、そう、全然わかんないですね。
うん。で、これがね、
うん、
何に応募したのかわかんないんですけど、
うん、
ネットだったと思うんだけど、
うん、
なんか応募したら、
うん、
ソフトとブロードバンドアダプターの同梱版っていうのが当たって届いちゃったんですよ。あ、
そうなの。
そう。
え、それは欲しくて応募したの？
まあ、欲しい。うん、まあ、欲しくて。
へえ、すごいな。
うん。ただ、本当に、仕組みがちょっと変わったゲームだったんですよ。
うんうんうん。
だから、まあ、当たると思ってなかったし、
はいはい、
でも、本当は持ってないのに応募すんなよって話なんですけど。
そうか、じゃあ、それが当たったから、キューブを買ったんですね。
そうなんです。
ああ、なるほどね。
うん。
そっかそっか。まあ、きっかけですよね、確かにね。
そうです、う
ん。ファミコンとかスーファミはもうあんまり覚えてない感じ。
ファミコンは覚えてないけど、
うん、
ソフトのためというよりは、やっぱりファミコンを欲しかった。
ああ、わかるわ。 だから発売日には買ってないですよね。
そうです。
うん、わかるわかる、うん。もうみんなのとこで散々遊んだ後ね。
そうです。
やっぱファミコン欲しいなーって。わかる。多分私もそうだと思います。発売日には買ってないから、
うん、
人のとこで遊んだ後に、買ったかな、
うんうん、だと思いますね。で、世の中的にもやっぱりファミコン、ファミコンってなってたから、うん、まあ親もまあ、じゃあ買ってやるかみたいな感じがあったんだと思いますね。
そうね。うんうん、そうね、買ってもらいやすかったでしょうね、当時ね。
うん。うんうん、そうそう。
みんな持ってるからっていうね。
うん。
そう言われた親もしゃあないなって思うし、うん。で、親も興味あったりしたんちゃうかな、やっぱ。
そう。かな、まあ確かうちの父親は多少ゲーム機で喫茶店とかでは遊んでた人だから、まあ多少 ね、結局麻雀と、うんうんうん、まあ後々うちの親父はナムコクラシックで全コースでホールインワン出すぐらい、
すっげ
え、やけくそやり込んでましたからね。
なんか普段ゲームやらない人ってそういう人いますよね。
そうそう、
一個だけ、このゲームずっとやり続けるって、ね。
そうそうそ
う。うん、私の方はね、ファミコン、スーファミは発売日に買ってないから、
うん、
まあ、特にこれ、あ、でもスーファミはあれやな、F0 やな。
ああ。
F0 と、やっぱりスーパーマリオかな。
うん。
ローンチタイトルやっぱやってみたかったかな。
そう
ですね。うん。明らかにファミコンよりすごいクオリティだったんで。
うんうん、
で、まあ、PC エンジンは前言ったみたいにギャラが88とか。
うんうん、うん。
あれが欲しくてかな。で、ロムロムはもう、イース1、2と天外ですね、やっぱり、ね。
ああ。
うん。メガドラはな、覚えてないな。
メガドラ、あ、メガドラ僕はね、
うん。
これも何度か言ってると思いますけど、うん、ソフトとしてはスト2なんですよ。
ああ。
だけど、
うん。
メガドラにした理由はやっぱ6ボタンパッドが出るから。
ああ、そらそうね。そうそうそう、
そう、
うん。
そう。だから、僕にとってのメガドラの価値はやっぱ6ボタンパッドでしたね。うん、分かる。あれの情報出てなければ多分スーファミ買ってた。
うんうんうん。やっぱ大きいですよね、それはね。
うんうん
うん、64はね、
うん、
確か、ワンダープロジェクト J2 が欲しくて買ったんだ
けど、ね。いいとこ行きますね。
うん、スーファミでね、1やってて、
はいはいはいはい、
でそれの続編でね、この女の子が主人公のワンダープロジェクトに出るっていうんで、64を買って。た気がするなぁ。
洗濯バサミを頭に挟んでる。
そう、めっちゃ可愛いんですよ、あれ。あれ、またやってくれへんかなぁ、
うん。
ああいうのとか、プレステはもう、リッチですね。リッチと鉄拳かな。
うんうんうんうん、
で、サターンはやっぱバーチャかなぁ、やっぱり。
まあ、そうでしょうね。
もう、あの時は格ゲーでしたからね。
うん、僕、サターンなんで買ったんだろう。いつの間にか家にあったなぁ。
まあやっぱあれじゃない、発売日に買ってないってことは、
うん、
それなりに時間経ってからそろそろ買っとくかみたいな感じちゃいます、うんうん、
まあでもやっぱり 2D 格ゲーの移植目当てですよ ね、
あ、 ね、拡張ロムとかね、
うん、
拡張メモリーとか刺さりましたからね、サターンは、うん、で実際プレスより 2D 強かったからね、
うん、そうなんですよね、うん、
スプライト表示が圧倒的にサターンの方が上やったから、
うん、
実際プレステのね 2D 格ゲーは枚数もだいぶ削られてたし、
うんうん、
ロードも長かったしでね、あんまりいい移植なかったんですよ、
うん
うん、まあそんな感じかな、
ね、
はい、
あとあれですね、
うん、
PSP が、
うんうん、
自分は PSP が欲しくて買ったんですよ。
なるほど。長谷川さん、うん、携帯ゲーム機好きですもんね。
そうそうそうそう、うん、なんかね、まあ買ってみたんですよね、うん、で2代目を買ったのがよく覚えてて、うん、でも完全にモンハンブームが来てて、
うん、ああそっかそっか、
もうすごいやつなんですよ僕はね。
わかるわかる。
でもその時結婚したから、
うん、
奥さんが見て興味を持ってくれて、
おお、よかったです。
やろうかなって言うから、うん、じゃあ買ってあげるよっつって
そうね、うん、そう、携帯機そこがいいとこですよね、
うん、そうそう、うん、買ってね、うん、一緒にやってくれたらこういろいろ楽になるぞと思って、
ね、そうね、確かにね、
うん、でも実際すごいハマってくれた、
ね、いや私もやってました、奥さんと二人でね、うん、やってましたよ、うん、PSP でもやったし、3DS でもクロスでもやったかな、うん、そこはね携帯ゲーム機の利点ですね。
そうですね、
やっぱその正規ハード2台あれば遊べるけど、モニターも2台いるでしょ。
そうなんです。
ここがな、今の家やったらな、パソコンとかあれば
いけるけど、そうそうそう、スチームのねゲームだったらそうなるんでしょう、
ね、携帯ゲーム機はやっぱりそこで完結してるのがいいですよね。
いいですね。
だからやっぱモンハンポータブル爆発的に売れたしね、相性良かったんですよね。まさかモンハンが据え置きから携帯行ったことであんな爆発的に売れると思わなかったですか。
いやだってもう会家に何人入れたかな、めちゃくちゃ人呼んだことありますよ、
ね、分かる分かる。集会所になってでしょ、リアル集会所ね。
しかもコミケのイ ベントで、うん、その日に会って仲良くなった人そのままその日に呼びましたから。
わかるわ。いいですね、そのなんかゲームでそうやって知り合いができてっていう。
そう、
ね、あの時確か PSP のモンハンの時はゲームスペースみたいなとこでね、
ありました、
お金払ってみんなで集まってモンハンするリアル集会所っていうのが流行ってましたもんね。
ありました、ありました。
今ちょっといろいろ問題ってなくなりましたけど。
そうですね、
いやすごかったですね、
うん、
はい、ということでね、次回も引き続き、はい、お便り会になります。
そうです、
次回はキリバンのね、
はい、
お便りなんですが、これももう現時点で、
はい、
もうとてもじゃないけど全て紹介することはできないぐら
い
いただいておりますので、
はい、
またいくつかそこから選んでね、
はい、
紹介することになると思うんですが、多分また長くなると思います。
うん、
今回もね、本当聞き応えのある内容で、
はい、
我々も楽しかったですし、
うんうん
ね、また次回もこういうテーマ募集ありましたらよろしくお願いしますと、
はい、よろしくお願いします
ということで、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。